新約聖書マタイによる福音書の第6章9節から15節です。私たちは日々の御言葉、前の週に読んだところをから聖書メッセージを味わっていますけれども、聖書を味わっていますけれども、これはですね、1週間ずれて2週間前ですね、2週間前に読んだところだと思いますけれども、その箇所から私が語られたことを示されたことをお分かちしたいと思います。聖書の箇所はマタイによる福音書の第6章の9節から15節です。お読みいたします。マタイによる福音書第6章9節。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。今日はこの聖書の箇所から主の祈りと題して、もうそのまま主の祈りから、お話をさせていただきたいと思います。主の祈りは私たちも毎週礼拝の中でお祈りしているお祈りですね。イエス様がこのように祈りなさいと言われたその祈りであります。私たちはと言いましょうか、教会は2000年の間祈り続けている、このイエス様の言葉の通り祈り続け、受け継いで祈り続けている祈りでありますけれども、本当に私たちはこの祈りが分かっているだろうか、本当に私たちこの祈りを深く理解しているだろうかと思わされます。もう随分前の話なんで、知ってる方も半分くらいになってしまったかもしれませんが、北の国からというドラマがありました。北の国からというテレビのドラマがありましたが、その中で主人公の兄弟、純と蛍でしょうかね、この兄弟が兄と妹でありますけれども、一生懸命祈る場面がありますね。熊が襲ってきたんだかなんだか、そういう場面でですね、とにかく神様助けてくださいという場面で、神様助けてくださいって祈るんじゃなくて、天にましまし我らの父よって一生懸命祈ってる、その場面がありました。主の祈りを一生懸命祈ってる。そんな風にですね、子どもの頃教会に行ったそういう方々はこの主の祈りを、暗唱して祈って祈れるという方々もいらっしゃるでありましょうし、またミッションスクールなどで、私は子どもの頃ミッションスクールに行ってました、ミッションスクールの幼稚園に行ってました、そういう方々の中には、いや、この主の祈りを知ってますよって方も多いと思いますね。私もこの子どもの頃から教会で育ちましたから、それもですね、私の家は毎朝聖書を読んでお祈りする家族でありましたので、毎朝6時半にはみんなで起きて聖書を読んでお祈りをする家族でありました。そしてみんなで一言お祈りした後に、最後に主の祈りをお祈りすることになっていました。ですから意味を考えるよりも、こんなことを言ったら不謹慎なんですけれども、子どもの気持ちってそんなもんですね。意味を考えるよりも早く終わらせて天気予報を見る、それが大切でありまして、この天にまします我らの父よ、すごい速さでお祈りしていたのを覚えています。その間になんだかおまじないみたいな、いや、そこまでそんなことないですよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんだかおまじないみたいな定型句みたいな感じになって、どんな意味があるんだろうかちゃんと分かっていないこともあるんじゃないかなと思いますね。いや、大人になっていろんな場面で主の祈りについて学んだ、主の祈りについて私自身も学んできましたし、またこの日々の御言葉の中でも読んできましたけれども、今回新しく目が開かれたこともありました。今日はそのことを中心にお話をしたいと思うんですね。主の祈りって何なんだろうか、 結局のところ主の祈りって何なんだろうか、いろんなことを祈る、これを祈ります、これを祈りますって、あのバラバラにして考えるのもいいんですけれども、バラバラ一つ一つについて丁寧に学んでいくのも大切なんですけれども、今日はですね、これを祈りを一つの祈りとして理解して、一つの祈りとして考えていくならば、この祈りは何をとどのつまりはと言いましょうか、祈ってるんだろうか、そのことをお話したいと思うのであります。まず第一のポイントとして、神のこの主の祈りって何だろうか、そのことをお話したいと思うのであります。主の祈りって何なんだろうか、結論を最初に申し上げると、それは神の国を求める祈りなんだって。神様の国、神の国というのは神様の愛の支配ですね、神様の愛に満たされることを求める祈りなんだってことを思わされるんですね。皆さん、皆が崇められますようにって何なんだろうか、皆が褒めたたえられますようにって何なの、これは本当に神様の素晴らしさが賛美されますように、神様ってなんて素晴らしいんだろうか、神様ってなんて、私たちは本当に今賛美をいたしました、本当に心から主を賛美しました、本当に私声が出ないので、なんか声がうまく出ないので、あのちょっと残念で、もっと声大きな声で賛美したいなと思いながら賛美してたんですけれども、神様を賛美するってなんて素晴らしいことかと思いますね。皆が崇められますように、神様なんて素晴らしい方なのか、それが崇められますように、それを祈る祈りであります。御国が来ますように、これはまあその言葉の通りでありまして、神様の愛の支配が、神様の愛によって支配される、この神様の国がこの広がっていきますように、さらに神様の愛の支配が広がっていきますようにという祈りであります。そして御心が天だけではなく地でもなされますように、これは天で神様の御心が、神様の御心が実現しているように、この地でも、この私たちの生きているこの地でも神様の御心が実現しますように、つまり神様の素晴らしさ、神様の愛、神様の思いがこの地上でも、この主の祈りの前半の神様に対する祈りという言われる部分でありますけれども、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で崇められなされるように、この地でも、この、天でなされるように、この地でも実現しますようにって、この祈りは本当にこの地上において神様の素晴らしさがもっともっと褒めたたえられて、神様の愛の支配がもっともっと広がって、神様の御心が実現していく、つまり本当に神様の愛の支配がこの世界に広がっていきますようにという祈りであります。その視点で神様の愛の支配がもっと私の中で、また私の家族の中で、私のこの友達関係の中で、私の社会の中で、会社の中で、学校の中でもっともっと広がっていきますように、それはこうその後半を見ていくと、この私たちの日ごとの食物を今日もお与えください、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください、私たちを試みに合わせることなく悪しきものからお救いください。これは本当にそれぞれに意味がありますけれども、でもまとめていってしまうならば、それは神様の愛の支配が具体的に、もっと具体的に、もっと人々に見える形で表されていく、それはどういうことなのか、私たちの人生の中に、私たちの歩みの中に神様の支配が具体的に現れていきますようにという祈りなんだなって思うわけであります。そしてそれは、私たちがそのことを祈っていくときに、私たちが問われていくなと思うんです。私たち神様に祈るときに、神様、神の御心がなされますように、神様の御国が本当に広がりますように、神様の御国が来ますように、そして神様の皆が崇められますようにね、そう祈るならば、神様の皆が崇められるような歩みをしたいという思いが
内側に湧いてこないですか。祈るときに私たちは神様に祈るわけです。この全ての祈りについてそうなんですけれども、私たちは神様に祈るときに何が起こるかって、神様聞いてくださる、神様それに応えてくださる、これは素晴らしいことです。でもそれだけではなくて、いやもっと根本的なところで何が起こっているかというと、私たち自身が変わっていく。祈りの中で、私たちが祈っていく中で、神様を私たちが振り回すのではなくて、神様に私たちが引き回されて、神様の愛によって、神様の恵みによって、神様の祝福によって、神様の御心によって、聖霊様の力によって私たちが引き回されて、ああ私は神様の栄光を見るような歩みをさせていただきたいな。私たちは神様の素晴らしさがもの現れていく、神様の愛が満たされていくような人生を歩むために、私たちは何ができるか、私たち自身が生き方を問われていくなと思うんだよ。御心が天でなされるように、この地でもなされますように、御心なされますように一生懸命お祈りするけれども、神様の御心のように自分が生きていないとすれば、その祈りって何でしょうか。ですから本当に私たちはこの主の祈りを祈るときに、私たち自身が問われていくということが起こっていくのであります。皆さん、後半も見るならば、日ごとの糧を今日も与えてください。祈るときに、これはその日ごとの糧のために、ああ一生懸命働かなきゃな、日ごとの糧のために私は何ができるかな、また我らのって書いてありますから、私だけじゃない、我らの日ごとの糧ですから、私だけじゃなくて、私の周りにいる人、またいや私が、まあ、私の周りにいるだけじゃない、本当に私の どこまで広げていくか、それは分かりませんけれども、本当に一人一人神様から示されて、私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいって、自分だけじゃない、本当に私たちが心にかけるべき多くの今食べ物で苦労している方々のことを覚えて祈り、またそのために私は何ができるだろうかって、私自身が問われていく。私たちの負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちに、これは、まあ、あの私たちが毎週祈っている中では、私たち我らに罪を犯すものを許すごとに我らの罪をも許してくださいというふうに言ってますから、本当に私たちは許していますか。そして私を試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいって言われているのですから、本当に私たちはじゃあ悪を避けているでしょうか。若い頃に言われましたけれども、ポロの雑誌を開けて部屋の真ん中に置いといて、誘惑に勝たせてくださいって一生懸命祈ったって、そんなことは、そんな祈りって意味がないでしょってよく言われました。本当に私たちが誘惑に負けないように、悪しき者からお救いくださいと祈るならば、本当に私はじゃあ誘惑に負けないために何ができるだろうか、そのように生き方が変わっていくだろうというのであります。どうでしょうか。私たちを通して神の国が現れますように、私の人生を通して、私の歩みを通して、神の国を広げてください、神の国を表してください、神の愛の支配を表してくださいと、そう祈るようにと私たちは招かれているのではないでしょうか。けれどもそれと反対のことを言うようでありますけど、でも私たちが自分の力だけでそれを実現しようとするならば、それは違う。私たちを超えて神様が御業を成してくださると信じるのであります。よく言われるのでありますけれども、この神の国、私は気をつけなきゃなと思うんですけど、神の国、天国っていうと、このいつもお話しているように、神様の愛の支配なんだっていうふうに申し上げています。 神様の愛の支配なんだ。だから神様の愛に満たされること、私自身が満たされて、私たちの周りが満たされて、私の会社が満たされて、家族が満たされて、そういう神様の愛の支配の広がっていくことなんだというふうに申し上げていますけれども、それはこの私たちのこの世界では完成しない。人間が頑張って理想的な社会を実現しようと思っても、それは人間は罪人だからそれを完成することはできないと聖書は語っています。そしてそれは最後の時、やがてイエス様がもう一回来られる再臨の時に、イエス様がもう一度来てくださるこの世の終わりの時に、神様は完成してくださるんだ。だから御国が来ますようにという祈りは、この神様、私を用いてくださいという祈りであるとともに、ああ神様、あなたが与えてくださるあの世の終わりにやってくるこの神様の完璧な支配、神様の完全な支配を早く実現してください。早くイエス様来てください。先ほど賛美いたしました In His Time ってね、御手の中でという歌でありますけど、それを作ったグループ、このレーベルはですね、それを出したレーベルって今グループは、まあ、カルバリーチャペルってカリフォルニアにあるこの本部がある教会でありますけど、その歌のグループはマラナサってグループですね。マラナサってグループでありますけれども、そのマラナサっていうのは聖書に出てくる言葉でありまして、主よ来てくださいという意味の言葉で、主よ早く来てください、主よ早く来てください、早くこの地上に神様あなたの国を建ててください、そのこの神様に対する祈りの言葉でありますけれども、私たちもそのように祈っていく。神様、本当にこの地上いろいろ問題があります、戦いがあります、ですから神様あなたの国が必要です。私たちを超えて、私たちの力を超えて、神様がこの救いの御業を成してくださる、この地上に救いを完成してくださる、その神様の救いを実現してくださる、その神様の国をもたらしてくださること、それを求めていく祈りがこの主の祈りなんだなってことを思わされるのであります。ですから第一のポイントは何かというと、主の祈りって何だろう、主の祈りって何なの、それは本当にいろんなことを祈る、本当に食べ物が与えられますようにとか、罪が許されますようにとか、守ってくださいとか、いろんなことを祈る、でもまとめて言うならば、神様の愛の支配が私の人生の中で本当に実現しますように、私の人生の中で神様の愛の支配が本当にさらに広がっていきます。具体的に私の友達関係の中で、私のこの親子関係の中で、私の夫婦関係の中で、私の教会のあの人との関係の中で、この教会の交わりの中で、ああ神様あなたの愛の支配がもっと圧倒的に実現しますように、そして世の終わりに神様あなたがこの素晴らしい神様の支配を実現してくださいますように、私たちはこの地上では戦いがある、悩みがある、痛みがある、でも永遠の世界において神様はこの私たちをすっかり解放してくださる、その神様の国早く実現してください、そういう祈り、それが主の祈りなんですね。ですからこの主の祈りって、実はこのマタイ、私がある意味興奮したのですね、マタイによる福音書6章のこの9節から15節まではですね、この周りからちょっと切れ目になっているような気がするかもしれないんですけれども、でもこの19節から始まっていく、この神様は必要なものを全部与えてくださるよ、だから16章の33節に、このまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全てのものを与えられますよっていう、この有名なこの神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全て与えられますよ、この言葉につながっていく、まず神の国を求めなさい、神様の愛の支配を求めていきなさい、そうすれば全ては導かれるから、全ては与えられるから、本当に何よりもそこにあなたのエネルギーを集中して用いていきなさい、本当にそのことを必死に求めて、そのことにエネルギーを使って、そこにあなたの焦点を当てて、あなたが神様の愛に満たされて、あなたが周りの人々を愛するものになっていく、 そのためにあなたのエネルギーを使いなさいとイエス様はおっしゃっているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思うのでありますけれども、2番目のポイントは、主の祈りの中心である許しということであります。この主の祈りは中心、もうこの主の祈りは神の国のこのことを祈る祈りなんですけれども、でもこの中フォーカルポイントって言いました。この中心はどこにあるかというと、私は罪を許しますから、私に罪を犯した人を許すから、私の罪を許してください。これが中心のポイントであります。なぜならば14節15節、この主の祈りが終わった後にイエス様は14節15節にそのことを説明しているからです。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。皆さん、神の国の愛の支配、神様の愛の支配の中で一番私たちが戦っていく大きな問題は何かって、これは許しの問題。許せるか許せないか、これが本当に大きな大きな戦いであり、大きな大きなもの。イエス様はこの三条の説教の中でこの弟子たちに、人々に何度も何度も何度もこの許しの問題について触れています。許しの問題語っています。五章のこの五章のこの24節25節にはですね、このちょっと前のページを開くとこう書いてありますね。マタイの5章の24節25節には、この礼拝を捧げようという時に、礼拝を捧げようという時に、このあなたが、この23節からですね、23節からのところでありますけれども、あなたが捧げ物を捧げようとする、つまり礼拝を捧げようとする時に、誰かがあなたに対して恨みを抱いているのを思い出したら、誰かがあなたに対して腹を立てているならば、誰かがあなたのことを本当に、この怒りを覚えているならば、あなたはその捧げ物をそこに置いといて、礼拝の途中であったとしても、礼拝をの直前であったとしても、その問題解決して、解決してから神様のところに来なさい。そういうふうに言うわけであります。和解の問題、許しの問題取り扱っていますね。43節からのところもそうであります。このあなたに対して本当に悪意を持っている人を許しなさい、愛しなさいというふうに語っているわけであります。そして今日のところもそうであります。本当にイエス様は何度も何度も何度もこの許しの話をされていらっしゃる、してらっしゃる。神様の国の問題に、神様の愛の支配の中で大きな大きな大切な問題、それは許しの問題です。また反対を言うならば、神の国を壊すその問題は許せないという問題、神様の愛の支配を壊していく問題は許せないという問題が、神の愛の支配、神様の愛のあふれた家庭や神様の愛をあふれた友人関係や、神様の愛のあふれた教会や、神様のあふれた愛のあふれた職場、それを壊していく許せないという私たちの問題が、また神様の愛の支配は許しを通して表される。自分に良くしてくれる人に良くするのは当たり前でしょって、敵をも愛していく、それがあなたの使命ですよって。マタイの18章の23節から35節、ご存知の方も多いですと思いますけれども、そこも読んでいきたいと思いますが、マタイの18章の23節から35節にこの許しの問題を扱っている例え話が出てきます。マタイの18章の23節、それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物を全部と売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください、
全部お返しいたしますから、しもべの主人や哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出ていくと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずに、その人を引っ張っていって借金を返すまで獄に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して、負債全部を返してしまうまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方めいめいも、もし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。1万タラントの負債を許してもらったしもべが出てくる。だけどその100デナリのこの人を許せなかったってことですね。まず100デナリのことに方に100デナリの方に目を向けたいと思うんですけど、この100デナリっていうのはどれくらいですか。100デナリ、だいたい1日の稼ぎが1デナリと言われますから、 100デナリって100日の稼ぎです。皆さん1日の稼ぎ、まあ50ドルって言ったら、いや50ドル、さすがに50ドル、いや50ドルかもしれません、100ドルかもしれません。1日の稼ぎが、例えば、まあ、計算しやすいように100ドルとしましょう。100ドルとするならば、1日100ドル稼げるならば、100日の稼ぎ、いくらになる？ 1 万ドルですよ。許せますか、皆さん。イエス様はですね、微妙なラインをつくんですね。もう簡単に許せるって話じゃないんです。結構許すのがヘビーな話です、これ。簡単に許せる話をイエス様持ってきて、あなたがなんで許さないのって言ってんじゃない。これ私たちが人生の中であれはひどいよなっていうような、そういう経験ですよ。あれはさすがにないわね、あれはって周りの人に聞いたら100人中99人がそれは向こうが悪いっていうようなことですよ。お互い様じゃない。これは100ドル、 100ドルじゃ、100デナリ向こうに貸してる。向こうが借りがある、こっちが貸しがある、そういう問題です。返せって言った。いやちょっと待ってくれ。いや返せないならしょうがないねって。これ私たち日常的にやってることですよ。だって向こうが悪いんだ。いやお互い様ならいいし、ちっちゃなことだったらいい。でもさすがにあれはねってことです。皆さんできますか。だからイエス様はこれを問題にされたのであります。お互い様の問題言ってるんじゃない。絶対向こうが悪い、どう考えても向こうが悪い、あれはひどいよって、そういう問題です。でもこの時にこの話を聞いた人はみんな心を痛めた。どうしてですか。それは彼自身が1万タラントの負債を持ってたから。1万タラントってどれくらいですか。あの1タラントが20年分の稼ぎです。まあ、あの1タラントが6000デナリって言いますね。1タラントが6000デナリですから、1年間に300日働くとして、20年の稼ぎが1タラントです。ですから20年の稼ぎが1タラントですから、1万デナリって5000回の人生、まあ、ちょっと計算できない、ちょっと計算できない。それを許された。これ何を言ってるかというと、この王様って神様ですよね。神様はあなたの1万タラントを許してくださったんだよ。神様はあなたの1万タラントを許してくださったんだよって。それをあなたは100デナリ許せないの。この100デナリの問題は100デナリだけ見てると、100デナリだけ見てると絶対許せないって、それは気持ちがわかる。でもあなたが許されたものを、この人が許されたものを見るならば、許すの当たり前じゃん。許さないなんておかしいよって話になっていくわけであります。自分はそれをはるかに超えるものを許されてるんですよ。もしもあなたが許さないならば、その あなたの許しはなくなってしまいますよ、というのがイエス様のメッセージなのであります。
神様の愛の支配、この主の祈りの中心は何か、いや、これが中心だ、あれは中心だと、いろんなことはあるかもしれない、でもイエス様のメッセージを聞くならば、この中心は14節15節にも許しの問題、イエス様が語っていらっしゃいます。ですから何かというならば、許しです。あなたの罪が許された、そしてあなたも私も誰か私に対して罪を犯して犯したいるならば、私も許します、私もそれを許します、という宣言なのであります。本当に私たち神の国を求めていこうじゃありませんか。そのためにあなたができる最高のことは許すことです。聖霊様は今皆さんに語っていらっしゃると思います。聖霊様はこのメッセージを聞くお一人お一人に語っていらっしゃると思います。あなたが許さなきゃいけないのはこの人だよって、また今日示されなくても1週間歩んでる中で2週間歩んでる中で、あ、このことだったんだなってことが見えてくると思います。その時に本当に聖霊様の導きに従ってください。私たちが主の祈りを心から祈るならば、私たちは本当にその聖霊様の導きに対して従順でやらせていただきたいと思います。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、3番目のポイントは、主の祈りの土台である神様との信頼関係です。その土台何かって、もう少しだけ話したいと思うんですが、それは旧説の天にいます我らの父よという言葉です。お父さん、神様に対してお父さんって呼びなさいって、あの聖書の中、聖書でごめんなさい、イスラエルのこの文化の中で神様のことを呼ぶのはそんな気軽な問題じゃありませんでした。神様を呼ぶのはいろいろ枕言葉つけなきゃいけない、天地を作られて今もこの世を支配して、もう世界のこの神の神であり王の王である、でいろんな言葉をつけないと神様に呼びかけられないような時代であります。神様って遠い、神様って向こうにある、神様って自分とはかけ離れた存在、でもその神様を私たちは父と呼びなさいってイエス様に言われた。その神様を、これは革命的なことだ。当時の人たちにとって革命的、皆さんの中でお父さんって、あの神様と呼べられた方もいらっしゃるかもしれない。でも昔の人たちもそうだった。この聖書の時代の人たちもそうだ。そんな神様のとお父さんって呼べないよって。でもイエス様呼びなさいって。革命的な、あなたの人生に革命起きるから、あなたの人生に革命的なことをしようよってイエス様はおっしゃった。神様のことをお父さんって安心して信頼して読んでごらんなさいってイエス様はおっしゃっているのであります。神様を父と呼べるようにしてくださった。それはイエス様は十字架というこの大きな大きな犠牲を通してそれを可能にしてくださいました。私たちが神様お父さんと呼べるのは、いや、もうとにかくお父さんに呼んでいいんだよってイエス様が、あの気安く呼んでいいんだから、ね、大丈夫だからね、そうイエス様おっしゃっただけじゃなくて、イエス様は本当に命をかけて、存在をかけて、あの十字架をかけて、それが言えるように道を開いてくださった。イエス様はそこまでして私たちに神様のことをお父さんって信頼持って呼んでほしいと願ってらっしゃる。イエス様は気軽におっしゃったんじゃない、命をかけて、存在かけて、お父さんって呼びなさいよって、そういう関係に入りなさいよって、お父さんを、神様を、もう世の、この宇宙の向こう側にいる大きな大きな、天の向こう側にいる大きな大きな存在として思ってるだけじゃなくて、本当にその方があなたを抱きしめてくださる、本当にあなたのことを愛してくださる、あなたと共にいてくださる方なんだってことを信じなさいって、それを経験してほしいって、どんなに素晴らしい生涯か、神様の愛に満たされた生涯がどんなに素晴らしい生涯か知ってほしい、 そのためにイエス様は十字架でご自身を与えられたのであります。本当にそのことを感謝して、私たちもお父さんって呼ばせていただこうじゃありませんか。三条の説教の前提は、神様が私たちを愛し、私たちを救ってくださったんだから、こういうふうに生きなさい、そういう話、そういうものだってことを前々回のね、日曜日にお話ししましたけれども、この本当に私たちは神様に愛されてるんです。神様は私たちのためにイエス様を与えてくださったんです。それによって私たち救われるんですから。だからこの安心して感謝して神様のことをお父さんって呼ばせていただこうじゃありませんか。そしてまず私たちを愛で満たしていただいて、その神様の愛の支配が私の人生を、そして私の周りの人々の人生を満たしていく、それをリアルに具体的に経験させていただこうじゃありませんか。あなたは1万タラント許されてます。あなたは1万タラント許されたんです。本当にそのことを感謝して、本当にそのことにお答えして、私たちも神様の愛に満たしていただいて、神様のしもべとしてこの世界に出て行かせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがどれほど大きな大きな愛に満たされた方であって、どれほど大きな愛を私たちに注いでくださっているのか感謝いたします。神様、この主の祈りも、ただ私たちがこれを暗記して、もう早口でこの祈っていく、そのためではなくて、神様の愛の支配が私の人生において実現していきますようにという、そういう祈りであることを本当に今日もう一度思わされます。神様、どうか、どうかこのことを私たちの人生に実現させてください。そして本当に具体的に、許すべき方を示されたならば、本当に私たち許しますと宣言することができますように、許させてくださいと、許しを与えてくださいと、本当に神様の愛に満たしてくださいと祈っても答えもらって立ち上がっていくことができますように、今まさにその問題で苦しんでいるお一人お一人がいらっしゃるならば、どうかしよう、その戦いに、そのしこりに、その痛みにあなたが触れてくださって、あなたが許し溶かし、神様満たしてくださいますようにお願いをいたします。あなたはそれができる方であること、本当に感謝いたします。あなたの御業を見させてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。